ヤコブの一章の12節から今日はですね、読んでいきたいと思いますけれども、結構、時間が経ちましたので、この前回の学びからですね、ちょっとおさらいをしてみたいと思います。ヤコブの手紙の背景、かなり早い時期に書かれた手紙ですが、エルサレムで迫害が起こって、使徒の働きでですね、ステパノの殉教によってエルサレムで迫害が起こって、それによって散らされたユダヤ人信者たちに牧会的な配慮というか、そうですね、牧会者としてヤコブが書いた手紙になっています。いろんな試練に彼らはあっていたわけです。貧しい人もいました。で、それで、私たちはヤコブの手紙の前にヘブル人への手紙も学んだんですけれども、同じ内容になりますね。ほぼ同じ内容ですね。後半部分とその迫害の中にいて、そしてその中で神の訓練を受け、そして忍耐を持って、この生きていくときに、そこにある成熟ですね、この成熟へと向かっていく、これがこのヤコブ書で見ていくことができるという話をしました。で、そこで鍵となるこの言葉というのが、今日見ていく言葉なんですけど、御言葉を行う、実践するということになっていくわけなんですね。キリスト者として語ることはこのできるんですけれども、実際にそこを行っているのかどうかという生活の現場での深みを持っているかどうか、表面的な信仰ではなくて実質の伴った信仰に向かって前進しているかどうか、ということがテーマになっていきます。そして、彼らの受けている試練こそがその深みを与えるまたとない機会であるということから、この手紙が出発したわけです。試練に会うときにはそれをこの上もない喜びと思いなさいと、この2節に書いてある通りなんですね。それによって忍耐が生まれて、この練り清められた、この成長を遂げた、何一つ欠けたところのない完全なものということですね。これ何一つ欠けたところのないというのは、いろんな生活の面において、この人は本当にキリスト者なんだですね。そういうふうに見ることができる、この品性が練られていくんだよと。で、この試練を受けていく、時に私たちは恐れを、なして、しまいます。肉の弱さからですね。けれども、恐れをなさないで、その信仰を持って進んでいくときに、神が必ず知恵を与えてくださるですね。言葉である、力である、その知恵を与えてくださる、その助けが来るということが、折にかなった助けが来るということが、この5節以降になっていたわけですね。この知恵の欠けた人がいるならば、この誰にでも惜しげなく咎めることなくお渡りになる神に願いなさいと、それを信仰を持って願いなさいということを話し、そしてその試練の一つである貧しい人、貧しい中にある希望ですね、この高い身分を誇りなさいとまで言ってます。なぜかというと、貧しい中にいるからこそ信仰に富むことができる、信じることに非常に豊かになれるという話として、この貧しさが出てきます。この具体的なですね、内容というのがこの繰り返し出てきますので、その時にまたこの取り扱っていくわけなんですけれども、そこまでが前回のおさらいで、そして12節でまとめになりますね。この試練のまとめになりますが、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからですと、幸いですと言っているこの幸いの内容というのが、先ほど読んだこの忍耐が生じて完全なものとなっていく、この完全という言葉って誤解されがちなんですけども、十分に成熟したものとなると言い換えた方がいいと思いますが、このように内なる人の幸せなんですよね。内なる人の幸せ、幸いだと、 まあ、前回の一昨日のエペソ書の3章の学びで、内なる人が強められるように、この内なる私がこの幸いを得ているよという、その幸いが書いてあります。そしてその行き着く先がここに書いたんですけど、耐え抜いて良しと認められた人と書いてますね。耐え抜くってどこまで耐え抜くかと言いますと、イエス様が戻ってくる時まで、主が来られる時までのこの耐え抜くということになります。でこれが、このヤコブ書の終わりにかかの差し掛かると、あなた方も耐え忍びなさいっていう、主の来られるのが近いからですと、この5章の8節に書いてあるわけなんですね。それまでということであります。カンファレンスの学びの時に、この聖書の中で希望によって成長する、でその希望というのが再臨に基づく希望なんだよ、この世の中に期待するものではなくて再臨による希望なんだよということを、この解き明かされていましたけれども、本当にその通りであります。で、良しと認められるというところに報いがあるんですよね。この良い忠実なしもべ、あなたは小さなことに忠実であったから大きいものを任せようと、まあ、他にもたくさんこの人の教えの中で、この賞賛が与えられる、冠が与えられる、今から読むと冠という言葉もありますが、その良しと認められるんだというところであります。でここが私たちが奉仕をしていく、奉仕というか神に仕えていく中において、これが原動力となっていかなければいけない、人に認められるのではなくて神に認められる、良しと認められるというところを求めていく。だからつまり神との 父なる神様との関係というのがそこまで親しくないと、やはり奉仕というのが、まあ、ずれていっちゃうんですよね。で冠が与えられる、命の冠、この冠という言葉、ギリシャ語に2つあるんですよね。これ覚えておくといいと思います。ダイアデムっていう言葉、これは英語にもなってますけれども、王冠のことですね。あとステファノスですね。それがオリンピックの選手 の競争した者が得る冠のことです。でこれはこっちの競争した者が得る冠の方で、このパウロが何度もこの言及した、またはヘブル書の手紙の著者も言及した、この競争してそれから得る栄冠であります。命と書いてますけれども、この背景の中におそらくは、まあ、この死の危険にある兄弟たちもいたんだと思うんですよね。いやスミルナの教会では殉教している人たちがいたわけですけれども、死に至るまで忠実にありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与えようと、このイエス様が、約束された、これと同じこの命の冠を受けるからですということなんですね。でこれがまとめで、そしてあともう一つ言い忘れました。神を愛する者にって書いてますね。神を愛する者に。で第一ヨハネを見ると分かりますが、私たちは神を愛しています。それは初めに神が私たちを愛されたからです。私たちが神を愛するのが先ではなくて、神が私たちを愛してくださったところが先で、それで神を愛しているということなんですね。だから信じているけれども、どうしてもその行いへと結びつかないというところで、その私たちはいろんなこのテクニック的なことを考えてしまうんですけど、そうじゃないんですね。キリストの愛がそこまで浸透しない、だからこのヤコブ書のテーマになってきます。深みがないんですよ。深みが出てくれば、イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んで、私のために死んでくださった、ここの深みをですね、その感動によって神を愛しているわけなんですね。ということで、このつぶさに見ていくとですね、興味深いのは、この6節のところは信仰を持って信じて願いなさいとありました。そしてこの9節には高い身分、これは希望ですよね。この後に来る神の国における高い身分の話をしています。そして今ここで愛ですね。やはりヤコブ書の中にも信仰と希望と愛が、この混ざって、いるわけなんですね。そして次に13節で興味深いんですが、この誘惑の話をするんですよ。 誰でも誘惑にあったときに、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。この先ほどは試練について話しているんですが、今度は誘惑に話題を変えています。実はギリシャ語で同じ言葉が使われているんですけれども、文脈からも明らかに試練、誘惑、もう話題が移っています。で、なんで試練の後に誘惑の話をするか、この続きがとても大事、この関連、関係がとても大事です。これヘブル人の手紙でも実は学んだんですね。何かというと、この試練を受けるっていうのは、この外側からのその圧迫ですよね。試練を受けるというのは、でその試練を受けている中で戦いが内側で起こるんですよ。で、誘惑っていうのは内側から始まるんです。で、その中において、その自分が罪を犯す、まあ、その機会が出てきてしまうわけなんですよ。ヘブル人の手紙の中では、その神の訓練として、これを忍びなさいと言って、神様からの懲らしめ、この訓練というものがこの迫害の中にあるんだよって話をした後で、この苦い根が出てこないようによく監督していなさい、恵みから落ちるものがいないようにという話と、あとは不貧困のものとか俗悪なものがないようにしなさいということであります。で、これがこの試練、困難を受けているときに、外側の困難を受けているときに、私たちはその自暴自棄になるというか、その信じることをやめてしまうというか、でこれによってその罪の中に入っていくという誘惑を受けるわけなんですよ。で、実は私たちは今ヨブ記も一緒に学んでいるので、とてもこの、わかります、つながってますよね。で、実はヤコブ書にもヨブが最後に出てくるわけですけれども、でヨブもやはりそのサタンからの、その試練なんですが、その彼の独白であるとか神への祈りであるとかを見ていくと、ギリギリのところで、このやはりこの誘惑を受けている。で、その誘惑というのは何かというと、この呪うということですよね。で、神は呪ってないんですけど、生まれた日を呪ったですね。で、このような形で、この私たちはこの試練を受けているときに誘惑も受けるということです。なので、このまずこの誘惑に打ち勝っていくことを望みますよね。どのように打ち勝てるのか、まずは源をしっかりとわきまえるということです。源をわきまえる、神からじゃないよということです。誘惑をするのは悪魔なんですけども、神は誘惑はしない、試練を与える方ですけれども誘惑はしないわけです。試練を神が与えられる時というのは、私たちが神により頼んでいるかどうか、それを明らかにするためであります。で、学校の例えば先生がテストを出してですね、学生が10点しか取れなかった時に10点にしたのは、先生ではないわけですよねむしろ神様がその私たちの心を明らかにして、ご自身により頼むように、自分が一体どこまで神様により頼んでいるのかということを、この、知るために神様が試練の、この与え、そして私たちがこの神のみに従っていくことができるようにさせているわけなんです。で、ここははっきりと知る必要があるんですね。なぜかと言ったら、私たちは何か誘惑を受けているときに、何か自分がこの不可抗力でですね、神によってこうさせられているのかなっていうふうに思って、もうそういうふうになってしまうと、もうそこから敗北が始まってしまいます。ですか？そうではなくて、14節見てください。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられ誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。ヤコブは非常に分かりやすく、このいろんな例えを用いて真理を語っていますが、この一つ、ここで惹かれておびき寄せられてっていうのは、 何だか分かりますか？何の例えを使ってますか？聞かれておびき寄せられて。これは釣りの話ですね。餌ですね、釣りの餌。魚がおびき寄せられてるんです。引かれておびき寄せられて、同じように自分の欲に引かれておびき寄せられて誘惑を受けているということをはっきりとこう知ってください。内側から来るこの欲なんだよということです。でちなみに欲というのはこの欲求とは違うことをは分かりますよね。欲求というのはそれ自体は中立であります。けれども神様が願っておられるように、その神が目的としているもののようにそれを用いなければ、それが欲望となるわけなんですね。あとは聖書では情欲という言葉もありますが、情欲というとまあ性的なものがまあね普通は含まれますけ、性的なものを話しますけれども、聖書的厳密に言うと性的なもののだけではないんですね。他のも含まれます。まあ、要はその同行しているそのこの境界線を乗り越えてしまっているっていう、そういう意味が、あります。で、それ自体は罪ではなくて、この誘惑を受けているときに、その誘惑に屈するときに罪となるわけですね。でイエス様も誘惑を受けられたわけなんです。あの悪魔からの誘惑ですね。食欲に訴えられた。または、この人々の称賛、この目の欲に悪魔は訴えて、さらに、この映画を見せてくれ、見せて、これをあなたに与えると、暮らし向きの自慢というかな、権力というかな。それも、このプライドって言ったらいいかな。それもこの誘惑を受け、だけどイエス様は屈しなかった。で、屈するときに罪を犯すわけですが、で次に今度の例えは15節で、この欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。ここは母親が赤ちゃんを産む、その胎児ですね。このはらむという言葉が使われており、また熟するというのはまさにこの作物の実が熟するということであります。で欲がまず罪を生んで、そしてその罪をそのままにしていると死を生みますよと。どこかの時点で罪を告白し、そして、キリストの十字架に走っていき、そして罪を捨てる、悔い改めて捨てると、これをするすればこの過程は途中で止まるわけなんです。ちょうどなんですか、メルトダウンしているこの原発の事故があってですね、で何らかの形でこのね冷却できるようなことがあれば、その冷却というのが、このいわば、罪の告白と悔い改め、なわけなんですけども、それができないと死を生むわけなんですよね。そしてここまではっきりしましたよね。神が誘惑してるんじゃないよ、あなたのこの欲がそれをその誘惑へと引き込んでるんだよというところまで分かって、今度は神様にその誘惑に打ち勝つ力が与えられるんだよという話に移っていきます。16節に、愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。愛する兄弟たち、これ何度も言ってますね。ヤコブが2節でも、愛する私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはこれをこの上もない喜びと思いなさい。騙されないようにしなさいという言葉も本当にこのヤコブの愛情から来ていますね。騙されないようにしてください。そしてすべての良い贈り物、またすべての完全な、賜物が父なる神から来るよ。 で、先ほど言いましたように誘惑を受けているときに神様が自分に何か試しているのだという錯覚をするのですが、そうではなくて自分の欲望から来ているんですけども、その時に神の助けを受ければ打ち勝つことができる、この良い贈り物があって、その完全な賜物があるから、これが良きものが上から流れ落ちるわけなんです。先ほどの5節につながる言葉なんですよ。この5節で知恵が惜しげもなく咎めることもなく与える神に願いなさいというありましたけれども、同じように神はこの良い贈り物、完全な賜物を私たちに与えてくださるわけなんです。そして光を作られた父から来るとあります。光を作られた父、天体のことを考えてください。花火があって、とてもこう光がすごい輝いて、なんですか、もう夜空がですね、もう輝くじゃないですか。その時はもう天体は見ることはできない、星は見ることはできないわけですけれども、もうそれはもうすぐ終わっちゃうわけなんですよね。でその後でなおのこと星の光は輝いてるわけなんです。で言わんとしてるのはここで、移り変わらないんだよこの神様はって。どんな試練っていうか誘惑があっても、神は移り変わることがないお方なんですよ、不動の方なんですよ、だからあなたを助けることができるんですよと言ってるわけです。でましてやこの天体でも陰ることはあるかもしれませんけれども、その光の源であられるわけですから、決して移り変わることはない。であと光という言葉は聖書の中で清さを、この表すことが多いです。でここでも清さのことです。でどんな困難なことがあっても状況に左右されなく折にかなった助けを授けることができるということが非常に大事になる。騙されないようにしなさいとこう言ってるんです。なぜならば、なんで誘惑を受けてそれに屈してしまうのかと言いますと、この神の良さを見えなくなってきて、そこに対して不信が出てきてしまうというか、その必要が満たされないことを神に求めればいいのに、例えば孤独であるとか、この今誰にもこう分かってもらえないであるとかですね、いろんなその必要というものを神が良い贈り物を送ってくださるという信仰があれば神に求めることができるのに、それをいわば罪によって補完しようとするわけなんですね。まあ、例えば苦しい時のお酒とか飲むじゃないですか。もうね、痛みを和らげるためにですね。でもうそれで落ちぶれてしまうとか、他にもいろいろありますよね。でそうではなくて、神様によって慰めを受けることができるんだよということが、ここが悪魔がいつも試しているところです。神は意地悪なんだとですね。このように悪魔は言うわけなんです。そして18節で、父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお埋めになりました。私たちをいわば被造物の初穂にするためなのです。この上からの助けのみならず、すでに内側で神が変えてくださっている、種を植えてくださっている、真理の言葉を持って私たちをお埋めになった、つまりこれは新しく生まれたということですね。救いに至らせる福音の言葉によって神の新しいご性質が与えられたということです。だから誘惑を受けるとき、昔の自分と全然変わってないじゃないかということになるわけですよね。でそこで思い出さなければいけないのは、誰でもキリストのうちにあるならば新しく作られたものです。古きものは過ぎ去った、見よ全てが新しくなりました。このところに立たないといけない。罪に対しては死んだものであって、古い人は十字架につけられているんだというところに立って、その自分、その誘惑を受けているこの肉を持った自分というのはもうキリストにあって死んでるんだという、客体化って言ったらいいんですか、相対化って言ったら、客観視するというか、自分ではないんだよって、そのアイデンティティはこの神の種によって新しく作られたものなんだよというところに立つことによって、私たちは罪に打ち勝つ力が与えられるわけなんですよね。 で事実第一ヨハネの3章の9節で、誰でも神から生まれたものは罪のうちを歩みません、なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのですと、こう言っています。で被造物の初歩とこのように言ってますけれども、これはですね、パウロがさっき言ったその私が引用した全てが新しくなったのですにつながります。新しく生まれて、新しい作られたものになって、これが初歩で残る、その全ての被造物というのは何かというと、イエス様が戻ってこられて、そして万物が回復されて、最後には新天新地になって、全く新しい 天と地になる、全てが新しくなる、その初歩なんだよということを今ここで教えているわけなんですね。だからこういう枠組みの中で私たちが誘惑を受けるんだということです。絶えず内なる戦いがあります。でずっとね、ここ ね動詞を見るとね、この誘惑を受けるっていうところがね、現在進行形になってるんですよ。だつまりね、勝っても誘惑に勝ってもまた同じ誘惑が来るんですね。まあ、それぞれ違う誘惑、自分にとってはそんな大したことがない人だけど、ある人にとってはものすごい誘惑になって、でその逆も真なりなんですよね。それぞれの人がそのあって、でまた繰り返して繰り返して繰り返して、でこの戦いが、このイエス様が私たちの体をあがなってくださる、神のこの現れが起こり、そして次に被造物が変えられていくという、その、まあ、大きな神様の救いのご計画の中での、私たちはその何て言うかな、家庭の中にね、家庭っていうか、その先駆者的な感じ、いやもちろんイエス様が先駆者なんですけども、この人間のこの救われた者たちが、その次に連なる者たちとして、このいるんだということであります。ですね。で、ここまでがこの誘惑でした。ですか？試練があり、そして誘惑があり、今度は成熟に向かう非常に大事な要素があります。私たちが新しく生まれるときに、福音の言葉、真理の言葉が植え付けられたわけですよね。で、これが十分にその神の言葉に対して応答していくことによって成熟へと向かうんだという、この19節以降が応答する話です。まあ、正確に言うと19節から21節までが受け入れる、御言葉を受け入れる、で22節からがさらに受け入れるだけではなくて応じる、応答するですね、あるいは実行する、ということになります。で19節、愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。この箇所ってしばしば私たちが人と話すとき、相手の話をしっかり聞かなければいけない戒めの言葉として引用されますよね、引用しますよね。けれどもよく読むと19節の頃に、そのことを知っているのです。でこのそのことっていうのが、真理の言葉を持って私たちをお読みになったっていう、ここで言ってるのは、よく聞かなければいけないのは神の真理の言葉なんです。神の言葉を聞くのに早くなりなさいという話になっていくわけなんです。今ここからですね、結構深みに入ってきますからね、いいですか。主なるイエス様が語られていること、また神が語られている、父なる神様が語られていること、そのまま敏感に聞き取っていくかどうかということが、この霊的な成長の非常に重要な第一歩となるわけなんです。で弟子たちはそれが鈍かったとイエス様に責められました。覚えてますか。イエス様が十字架につけられて罪人の手に渡されてですね、十字架につけられて3日目によみがえらなければならないと言われた時にですね、 誰がイエス様の次に偉くなるのかという話をし、そしてイエス様復活された後もエマオの途上にいた2人の弟子に対して、ああ愚かな人たち、預言者たちの言った全てを信じない心の鈍い人たち、鈍いあるいは聞く耳が遅いですね。で、主は何度もですね、この黙示録では、この聞く耳のある者は聞きなさいですね、この福音書でも言ってますよね。で、あと黙示録でも、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい、というその聞くということが非常に敏感、早い、この一言言ってこう分かる人っているじゃないですか、結構この1言ったら10分かる、あるじゃないですか。そういうのが神に対して御霊に対しても行われているかどうか。で、次に語るのが遅い、遅くったんですね。で、ここ今日ですね、仲介書を読んでですね、もう驚いたんですね。こういう状況だったんですって。初代教会は今の説教よりももっと緩やかな形をとっていた。つまり説教者が御言葉を取り継いでいても、途中で改宗が話をすることがよくあったそうです。で、ユダヤ人の信者の間では質問したり意見をぶつけたりすることが頻繁に起こるですよね。ユダヤ教徒が聖書を学ぶときに対話形式で学んでいくっていうことはよくあるわけなんですね。パウロがローマ書を書いたときにですね、罪を犯しても良いのか、絶対にそんなことはありませんって言って、このわざと自分で質問してですね、そして答えていくっていう、実はですね、このラビとですね、この弟子たちがこの話していくときに、そういう質問し、またその質問に対して質問するっていうですね、そういうことを繰り返して、この学んでいくスタイルを取っていたんですね。ですから、そのスタイルの中で、御言葉を話しているのに、最後まで聞かないで、勝手に判断して語り始めるっていうことが起こってたんですよ。わかります？こう、例えば私が話して皆さん黙って聞いてくださってますけれども、そうではなくてですね、こう、話しかけて、そしてそれに答えていくって、話しかけて答えていくってことをやってるんですけども、答えていく以上に今度意見も言ってってですね、そして反対意見も言ったりですね、で、どんどんこうやってってですね、次のこの、言葉にね、御言葉に書いてあるのに全部見ないで、そしてこの早まってですね、判断してこの話をしていくという、こういうことが起こっていた。それを改めなさいということであります。ユダヤ人のようにあからさまのことは私たちはもちろんしていないですね。教会の中でしていないですが、でも絶えず心の中ではですね、御言葉に聞いていくときに、ですか、聞くということにこの徹していくのではなくて、なんでこれ違うじゃん、わからないってことですね。こう、その聞くというその子供のようにですね、この教えられながら聞いていくということではなくて、この自分の意見であるとか感情であるとか、それをこのぶつけていくということを行っていたら、これに当てはまるわけです。聞くには早く、語るには遅くじゃなくて、語るには早くなってしまう。で、日本の学校だと先生が一方的に話しますけれども、アメリカの学校はですね、学生の質問すごいんですね、先生に対して。留学された方は分かるかと思うんですけれども、私もね、勉強したことがあるので、質問の量は驚きます。先生が話しづらくなっちゃってですね、生徒の学生の質問が多くて、で、そのことで、日本人は、本当にその詰め込み教育だとかなんだかって話をですね、日本にいるアメリカ人の宣教師にさ、僕話したんですけどね、そしたらこんなこと言ってました。質問の多いやつはあまり考えてないってただ思いついたことを教師にぶつけてるだけだって。そのように言って、結局、そういえばなんでこんなことを質問してるのかなっていうですね、疑問に思うことをね、思い出したんですよね。もう自分で考えろよ。で、そして、この 考えてないからこそどんどんどんどん話していってしまう、聞かないで話していってしまう。でこれが霊的に起こってくるわけなんです。でこれがやってしまうと、神が言われていることをそのまま受け入れるのではなくて、自己流で見ていってしまう。でこれをするとどうなるかというと、ヘブル書で学びました、父ばかり飲むんですよ。表面的なんですよ。でもうよく聞く、自分で勝手な判断をしないとですね、あのヘブル書に書いてある硬い食物を食べることができると、良いものと悪いものとを見分ける感覚が訓練される大人になることができるということになってきます。で次に、怒るには遅いようにしなさい。これその聞かない態度、語るような態度の時に怒りさえも出てきます。神が言われていること、イエス様が言われていることに対して反発をするわけなんです。自分の感情ありき、自分の意見ありき、だから逆のことを言われると反発するんですね。でそれでカンファレンスの時にあの引用されて、そして日曜日の午後にもですね、分かち合ってくださった御言葉がまさにそこの言葉になるんですが、箴言の、18章の1節と2節で、この己を閉ざすもの、これ直訳はこう書いてあるんですね、自分を人から分離させるものは自分の欲望のままに求め、すべての優れた知性と仲たがいする、愚かなものは英知を喜ばない、自分の意見だけを表す。でこれは19章の3節で、人は自分の愚かさによってその生活を滅ぼす、しかしその心は主に向かって激しく怒るってあるんですよね。でこのように怒る反応もする。で20節で、人の怒りは神の義を実現するものではありません、なんですが、この怒りというのは妬みや争いから生じている怒りで、実は信者の間でこの妬みや争いがあったことがこのヤコブ書からわかるんですね。4章の1節で、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう、あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。でこのような怒りが神の義を実現しませんと言っています。で再び箴言にこう書いてますね、13章の13節に、御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける。で14章の29節に、怒りを遅くする者は英知を増し、気の短い者は愚かさを増す。だから私たちが、いつの間にか自分の義に陥ってないかを心を見張ってる必要がある、必要があります。神の義なのか人の義、自分の義になってしまっているのかをこの 見分けていく必要があるんですね。で私っていうか、しばしば言われる言葉は、正しいというのが正しくないんです。正しいと言い張っていく中に柔和さがなくなります。憐れみがなくなります。でも憐れみとか柔和さこそが、へりくだりこそが神の義になっていくんですよ、至るんですよ。自分の理解する正しさではないんですね。大抵ですね、クリスチャンの間で神学や教理とか、あるいはこの教会のやり方の議論が始まる時というのは、高尚なことを話しているんですが、聖書って本当は一つでしょ、2個の知識って一つじゃないですか。ところが自分が分かりやすいように、自分の分かる理解できる中で聖書を読んでいく、楽なんですよね、その一つの神学体系の中に自分この読んでいく。でそうするから争いが起こるんですよ。でその それをすればするほど自分の義になっていくんですね。神の義じゃなくなっていくわけなんですよ。まあ、これもですね、おいおい、このヤコブ書の中で兄弟を裁くであるとかいろいろ出てきますので見ていきますけれども、次に、ですからすべての穢れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。でここに結論、このへりくだった心で御言葉を受け入れなさいということです。でその時に、そのへりくだって受け入れる、教えを受け入れられるようなそういう心を持つ、この時に同時にしなければいけないのが、このすべての悪やあふれる悪を、すべての穢れやあふれる悪を捨て去るということですね。ちょうどこれ服着替えるようなものなんですよ。捨て去る、これは服を着替える言葉になってるんですけども、まず脱いで着るわけなんですよね。その穢れや悪を脱いで、そして御言葉を身につけると、この受け入れていくという、そのようにしていく必要があるわけなんです。でこれをですね、絶えず行っていくことによって御言葉を受け入れることができるわけですね。だからさっき、聞くのに早く、語るのに遅く、聞くのに早くなるためにはどうするか、その自分、その御言葉を聞けば、聞くことにおいて出てくる、この溢れてくるこの穢れとか、この悪をですね、これを退けながら聞いていくということになるわけです。でそうすると魂を救うことになると言ってますね、御言葉が。でこの救うというのは、この私たちがイエス様を信じた時に救われたというところの救うではなくて、救いの完成の方を話しています。救いの完成というのは、このイエス様が戻られた時に私たちが栄光の体に変えられる、また先ほどの話に戻りますよね、その救いのことを話していて、御言葉のによって私たちはその救いにの完成に預かっていくんだよということになります。ですからもうこれはずっとイエス様が戻ってこられるまで、続けていく作業なんですよね。イエス様にまみえるまで。で今度は応答です。命じられている通りに行う、実行するか。22節に、また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。私たちここでね、このた、なんだっけな、またこの、自分を欺いてって言葉ありますけども、さっきもね、騙されてはいけないって言葉あって、こっちも欺いてって言葉あります。どのように欺くかっていうとね、多く御言葉を聞いていれば自分が霊的に成長するって思うことです。ある方が私に、礼拝の後に話してくれました。今朝の説教を聞いただけでも1週間に実践しなければならないことがたくさんあります。そうなんですね、実践するわけなんですよ、聞いたら。だから御言葉を聞いて、はい、御言葉をまた聞いて、はい、また御言葉を聞いて、でこれを続けていくと、聞いてはいるけどいつまでも学んでない状態が続くんですね。聞いてると、それ行わないといけないわけなんですよ。でこの聞いてるだけで実行しない人のことをまた分かりやすく説明していて、例えていて、鏡に御言葉を例えているんですけれども、その鏡を見ている人っていうのが、実は人って書いてますけど、男とも訳せる言葉で、ちょうど男がですね、朝にちょっとだけ鏡見て、自分がどうなったか忘れているみたいな状態ですね。女性は違うでしょ トイレに行ってですね、ちょっと身だしなみを見てですね、どうなってるか、まあ、電車の中でさえもやってる女性がいますけれども、男は、まあ、髪の毛ちょこちょこちょこって直してですね、まあ、寝癖がついてもちょっと忘れているとか、そのような今この、 あの光景を例えて言っている。これが霊的にも起こっていると。御言葉は聞くんですが、それを具体的にどうやって適用するか、具体的に実行できるかを知恵をフル回転させて用いてって考えていき、そしてそれを当てはめていくと。だから御言葉を聞いたときに、あ、これ足りないなって反省していたら、これはそれだけなんですよ。まさにここで言っている鏡見て、あ、これ違うなって言ってもまた忘れているということになっていく。で、私たちはそのままだとですね、御言葉を学ぶのに熱心なんですが、御言葉を実行するのに熱心じゃないことが起こっちゃうんですね。でよく言われるのが、聖書に下線を引くのに熱心であっても心に下線が引かれていないって。もっと言うと、そのマーキングをしてもですね、この聖書が自分をマークしてるって、その印をつけてるか、そっか、聖書が自分の心に印がついてるかっていうふうになっていないとも言われますし、またこれ興味深いこの表現、こういう例えを言った人がいて、日本人の英会話ってそうじゃないですかって書いてあるんですね。知識はたくさん与えられてですね、でもう完璧なんですよ。こうしなきゃいけないっていうことが分かってるんですが、失敗を恐れて話そうとしないですね。けれども知っているものを実践していく必要があるんだよということです。で、ここに次の説に希望があります。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。で、完全な律法と自由の律法って書いて、この律法というのはモーセの律法の話じゃないですね。御言葉の話です。普通の全般的な御言葉の話です。そしたら、完全だから自由が与えられるんだよと。だからこの御言葉によって自分ができないものもできるように神がしてくださるんだよ。イエス様が言われました。ヨハネの8章の31節32節、有名な言葉。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を、何ですか？自由にします。国会議事堂の図書館にも書いてますけれども。知ってますか？行かれたことありますか？国会議事堂の図書館。真理はあなたを自由にするって書いてるんですよ、ちゃんと。でもそれは彼らはね、その本が自由にするっていうことだと思うんですけれども、私たちはイエス様が自由にするわけですよね。イエス様の言葉が自由にするわけです。神の言葉が自由にするわけです。で、大事なのは、とどまると、一心に見つめて離れないと、その命令に従うことができる力を御霊によって神が与えてくださるということです。ここが大事なんですね。ペテルのことを思い出してください。イエス様は水の上を歩かれていました。そしてあなたが来いと命じれば行くことができるというふうに言ったんです。ペテルは知っていたんです。イエス様の言葉は自由な言葉なんだよと。完全な律法なんだよと。だからイエス様が命じてそれに従ったらその通りできるんだということを知っていたんです。ところが彼は波を見てしまった。まあ、風を見たって書いてますけど、まあ、実際波のことですよね。波を見てしまった、つまり一心に見つめていなかった、離れてしまった、そこの時点で、この沈みかけたわけであります。ですから御言葉を一心に見つめて離れないときに、神が私たちにその御言葉を行う自由を、力を与えてくださいます。そして26節27節、自分は宗教に熱心であると思っても自分の下に靴輪をかけず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児や ヤモメたちが困っているときに生活をし、世話をし、この世から自分を清く守ることですと。御言葉を実行するにあたっての具体例が出てきます、出ています。でこれが後で全部出てくる内容です。例えば言葉と舌の災いについて3章から出ています。次に孤児やヤモメが困っているとき事前の行い、これがもう2章に出てきます。あと自分を清く守ることについては4章で言及されています。4節かな。でまずこの舌に靴輪をかけることについてなんですけども、でこれが宗教に熱心であればあるほど陥るアダム系だから、靴輪をかけなくなるということですね。つまり何か自分が御言葉をたくさん学ぶ、学べば学ぶほど、聞けば聞くほど、それをやっていくと、だから実行しないでですね、頭でっかちになる。知識だけはいっぱいなんです。でも実行してないから、あ、だからごめんなさい、だからクリスチャンらしく振る舞うことができるわけです。宗教に熱心なんですよ。クリスチャンらしく振る舞うことができる。実行してないから、その知識を自分の舌によって振りかざしていくようになるわけなんです。でも心の汚れとか妬みとか怒りはなお おざなりにされているので、意見ばかり主張ばかりになっていって、兄弟を裁いて争いを起こると、兄弟を裁いてはならないとか争いがあるということが後で出てきます。だからすごい大事なんですよ、今読んでるところって。御言葉を聞いているだけで行わない、その宗教熱心さが教会をダメにしちゃうんですね。で今度孤児やヤモメについて、これはあの旧約の時代からイスラエルのために神が命じられていたことであって、キリスト教会の中でも主が命じておられることであるんですね。でこれをもっとですね、この引き落として、あのどうしてかというと日本では先進国ですし、福祉制度もしっかりと整えられてますから、もっと一般的な形でこうちょっとあのお話ししますとですね、聖書を学ぶ、または交わりをする、でこれをしたら外に向けて働きかける力になってないと、またこれも益にならないばかりか害が出てくるって話なんです。学んでいるけども具体的に自分の周りで人々に使えるのに用いていかない、隣にいる人に伝道するであるとか、その隣にいる弱った人に助けの手を差し伸べるであるとか、例えば老人の方の家に訪問するとか、または人から聞いたことに基づいて祈っていくですね。だから自分の今時間をどれだけどこに割いているかということを点検する必要があります。御言葉を学んでいても、その他のクリスチャンといろいろとお話はしていても、それを次の人たちに分かち合っていく、与えていくという具体的な行動を起こしているかどうかという、この点見ていく必要がありますね。主から聞いたときに動かないといけない。そして最後に世からの汚れから離れると。でこれがもちろん私たちは日常生活の中で集中砲火のように汚れとの戦いがあって、それを清く保っていく、御言葉の武装をしていつも心に留めて自分を清く保つということであります。ですね、だから表面的な宗教活動とそうではない真実のキリスト者としての姿、ここに、区別をつけて、そして私たちがこの後者の方にこの入っていく必要があるということですね。次回はそこでエコひいきをするという問題が最初に出てきますね。多分そこで話が終わるんじゃないかなと思うんですよね。あと信仰のない 行いのない信仰は死んだも同然は、これはちょっとねまた内容が大きいので、多分来次回も、2章は全部はしないで途中までになると思います。ではお祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたが、ここで、この深い学びを与えてくださってありがとうございます。本当に主よ、この今私たちが、普通にしていれば陥ってしまう、この過ちを、あなたが正してくださったことを感謝いたします。愛する主よ、どうか、今聞いたことを、その通りに行っていくことができますように、本当に今の自分の在り方を、この変えることができるように、どうかあなたが憐れんでください。そしてあなたの助けがなければ私たちは変えることさえもできませんから、主よ、まず御言葉をどのように聞いていくのか、そこから私たちをどうか心を探ってくださって、本当に聞くのに早く語るのに遅いものとしてくださいますよう切にお願いいたします。あなたが御霊が、あなたの御霊がキリストの似姿へと私たちを変えてくださり、あなたの栄光が私たちを通して現れますように、イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。